それではですね、今日は、イースターということでですね、復活節ということですね、そのことを特別にこの記念をしてみんなで、イースターの復活の祝福を受けたいと思うわけですね、これは復活祭とも言いますね。イエス・キリスト様が死から復活をされたことを記念をして、そしてその復活の単に記念するだけじゃないですよ。その力をいただくということなんです。死というものはどんな権力者でもですね、支配者でもお金持ちでもみんな死ということにこう飲み込まれてしまうわけですね。で、その死という力だから最強、一番強い力を持って、それにすら勝利をされたのがイエス・キリスト様だというわけなんです。そのイエス様の強い力を私たちもいただこうという、そういうことなんですね。何でもそうです。単に記念して思い出しただけでは何もならないんです。本当のこの力をいただくということなんですね。はい、そういうことで、これは初めての方もおいでますから、いつも言ってるんですね。このそもそも日曜日という制度は何から始まったかということは、ほとんどの日本人や学校の先生ですら知らないというですね、私も興味を大分したことがありますが、みんな知らないですね。これはイエス・キリスト様が金曜日には殺されて、日曜日に蘇った。それを記念してですね、礼拝するために集まったのが起源なんです。それでヨーロッパは日曜日何のためかというと、礼拝のために休むんですね。遊びのためじゃなくて。それからずっと続いて、現代でもそういうことで日曜日はお店をみんな閉めるということも多いわけなんです。私が実際にニュージーランドに行った時にも、日曜日になると本当に寂しい感じでお店がみんな閉まっても実際に見て、本当にこういうふうに未だにこれは続いているということを思ったことがありますね。そういうことで、この日曜日の起源はそもそも何か、これは明治政府がヨーロッパからの制度を取り入れた時に、そこから始まったわけなんですね。だけどその時はまだ明治政府は禁止してたわけです、キリスト教。だからキリスト教の中心である復活したということを記念することが日曜日なんだということを説明全くしないままだったんです。それがずっとそのようにみんな知らないままになってきてるんですね。それぐらいですね、復活説っていうことはだから非常に身近なことなんです。ですね。日曜日はそもそも復活の記念日なんだからですね。そういうことをちょっと知っておいていただいてですね。そして、今日はですね、この希望という誰でもが非常にこれまた身近なことについてお話をしたいと思います。何でも考えるときにですね、元を考えると大事なの、今言ったようにですね、日曜日の元を考えたらよくわかると。今、大きなですね、問題、日本でこれから何十年、何百年、何千年と、何万年となく続く大きな問題を今作ってしまったわけです。これは原発の問題ですね。それを今みんなやめてもずーっと莫大なお金が入れ続けるんですよね。ですか。冷やし続けないか。埋めたところも管理し続けないか。他のものを一遍終わったらもうほとんど金いらないんですけども、原子力発電っていうだけ、今も50円も作ってしまったら、今度後始末だけで何十年とか何百年何千年と、10万年とかいうどころじゃない。100万年もですね、これ関係ないかんっていうぐらい、ものすごい金食い虫なわけです。それが一遍爆発したらどんな今までの怪物以上にゴジラとか本当に小さな子供みたいなもんですね。ああいうことももともとある放射能と関連して作られたという話だったんですけどね。そういうことですから、元は何だったのか、どうしてなんだろうかと。それはそもそも本当に電気が必要っていうことはなくて、軍事目的でしてしまったということもそもそものこういう災いの始まりでもあったんですね。そういうことでありますから、元を考えていくということは非常に大事なわけです。で、今私たちこう生活してますね。この今私が語っているこの力、これ朝もご飯食べて、昨日も食べ、2、3日食べなかったとてもこんな語れないわけです。食物から来てるわけです。これ一つの力はですね。その食物の元をたどったらどっから来たのかというとですね、例えばご飯。ご飯はでんぷんでできてるわけですね。でんぷんは誰が作ったのか。お百姓さんが作ったと。これはある意味そうです。けどそのお百姓さんがいくら頑張っても太陽の光がなかったらできないわけです。ですね。太陽の光とそのエネルギーによってですね、それを上手に使って農家の人たちが作っておるわけなんです。それで肥料も与えて。元はというと太陽のエネルギーがあるわけなんですね。それがですね、今このバッテリーが非常に大事ですよね。すごい重要なバッテリーで。太陽発電でもですね、夜の間日が差さないからバッテリーに蓄えてると。今非常にこれは携帯このパソコンでも何でもバッテリーが非常に大事なんですね。これから お米は実はですね、一種のバッテリーなんですね。太陽のエネルギー、それを溜め込んでるわけです。それを食べたら、その太陽エネルギーによって私は元気で走ったり歩いたりできてるわけなんです。活力の元はだから太陽にある。ここに皆さんこう集まるのもそういうふうですね。太陽がなくなったら、本当に寒くなってですね、マイナスはるかに下がるんです。だから全て凍りついてしまう、真っ暗闇で。だからそういうふうに考えますと、ここに集まっているのもその元をずっと辿っていた太陽ということにつながっていくんですね。そんなふうに考えていくということなんです。元は一体何だろうかと。そういうふうに、なんかそういうことあんまり考えない習慣になっていますね。私たちのこういうふうな生活空間も、これ誰かが作ってくれた。こういう服でもですね、この暖かいような設備も、誰かが作ってその元がある。こういう、だったら羊、羊の毛。どこかで誰かが羊を世話をして、そして毛をしている。ずっと辿っていくと。そういう働きの力も実は食物からで、これも太陽から来ていると。まあそういうことなんですね。そういうふうに、元を辿るということが大事だとわかると思いますが、そこで私たち誰もが持っている心の問題である希望ということですね。希望の一番元は一体何だろうかと。ということです。希望ということと願いということは、これは共通していますね。関わっているわけです。将来何になりたいという、どんな希望を持っていますかって言ったらですね、この頃女の子はパン屋さんとかですね、看護師さん、保母さんとかなんか多いようですね。それは一種の願いでもあり、希望でもあるわけです。願いと希望っていうのは深く結びついておるわけですね。誰でもそうだから持ってる。ちっちゃな子供でも。小さい子供から成人子供からどんな人でも元気な人ももっともっと仕事をバリバリやりたいという希望もあればですね。病気の人は早く治され、癒されたいという希望がある。友達がいなかったらその友達を欲しいという、友達を与えられたいという願い、希望を持っているわけです。すべての人はそういうふうに、いつどんな時でもある種の願いと希望を持ちながら生きているわけです。それが全部消えたと。絶対にもう願いは叶えられないと思ったらもう生きていけなくなるわけです。そういうことでですね、日本は、どうしてそういうことになってしまっているのか、これまた元があるわけですね。世界が200ぐらいも国があっても、世界で5番目ぐらいにもう生きていけなくなって、自ら死んでいく人たちがおるわけです。それを未遂の人も、別に30万人もおると言われていますからね。いかにそういうふうに日本においては特別にですよ、希望とか願いがもう絶対ダメだと、もう叶えられないと思う人が世界的にも非常に多いということなんです。特別にこれやったらどうしたのことなのかと、一つの大きな原因は、日本人は特別に唯一の神様を知らない民族なんです。ですか、お隣の中国でもロシアでも、あるいはフィリピン、台湾、韓国、あるいは太平洋の向こうはアメリカ、これはみんなほとんどですね、圧倒的多数。それから今よく問題を起こしているイスラムの国の人たちも、ああいう悪いことをする人は一部なんですよね。イスラムの人がああいう得意なことをして爆破したりする、もう決して全部が全部そうじゃないわけですけれども、そういう人たちも神様一つ、唯一の方おられるってのはみんなそうです。だから地球の全域を覆ってるわけなんです。見たらわかるとですね、世界どこ見てもそうなんです。ところが残念なことに、日本人は 1% しかいないって言うんです。唯一の神様おると本当に信じてる。外へ行ったらわかるんですけど、日本にとってはわからないんです。非常にその点特殊なんですね。ですから希望の元はって言うたらですね、私たちがどんな苦しいことがあっても、そしてまた願いが叶えられなくても、また新たな希望、それは何から来るかっていうとですね、人間からは来ないわけです。人間っていうのはだんだんと希望を持っておっても、あ、ダメだったと。あの人に希望をかけとった、願いかけとったのに、あの人が友達になってくれと思ってたのに、途中で裏切られるとかですね、あんな人だったのかというふうに信頼が壊れるということはたくさんあることです。こういうことだけで、会社でもそうですね。大きな会社だから安心だと思っておっても、突然また壊れたりする。この世のものは実はですね、みんなそういうふうに、これこそはと思って希望、願いをかけていても、突然消えたり壊れるわけです。これ人間もそうですね。突然の事故がある。ああいうふうに去年のように大津波が襲ってきたりすると、本当にたくさんの人が亡くなられるわけですね。そういうふうに、人間的なものは本当の希望と思っておっても亡くなる、壊れるんです。だから聖書ではですね、 本当の希望は人間からは来ないということで、神様から唯一のですね、世界にお一人一つだけおられる、無限に深くて英知がある。私たちがこういう太陽すらも、宇宙の彼方のものも神様が創造された。だから人間なんてそれものすごい小さいと分かりますよね。あの太陽を作るっていうようなお刀を考えてみたら分かるわけです。人間がいくらあのパソコンでどうの作ってもですね、パチンといったら壊れた終わりですね。もう神様この植物にしてもですね、切っても切っても壊してまた芽が出されてくると。もう本当に不思議な力、太陽でも星でもそうです。そういうふうに絶大な神様だから私たちがどうしてか分からないこともたくさんあるわけですね。たくさんあるけど本当の希望を与えてくださるのはこの唯一の神様だと。まあ、それを聖書が言おうとしている。今日読んだところもそうなんですね。希望のもとはこれ神様だというわけです。人間からは本当の希望は来ないと。ですね。ある程度までは来ると。ある程度、例えばこの人は信頼して良いことを与えてくれるだろうという希望を持っているということができる。だけど最終的には決して来ないということをまず言っているわけです。ですね。希望の源。これは原文では簡単に希望の神だったんですね。でそれを分かりやすく希望の源と当然しておりますが、その人はよく分かりやすくなるからです。でそれだけじゃなくてですね、あらゆる良いことの源は実は神様なわけですね。真実さっていうこと、人間の真実さというようなものもですね、これがなかったらどんなに頭が良くてもですね、あるいは顔が綺麗なような人であっても、どんなに声が綺麗でも芸術ができてもスポーツができても、嘘を平気で言うようになったらもうおしまいですね。まあそういうふうにこれは真実さっていうことは一番大事なことだからです。でそういう真実さもですね、人間には本当に少ないないと言えるぐらい少ないわけです。困ったら嘘を言ってしまう。あの原発の問題でもこんなに深刻になったのは、一つのみんながですね、絶対安全だという大きな嘘を宣伝されて信じてしまったからなんです。だからそれを受け入れて賛成してしまったんですね。ひとたびこの伊方でも、あるいは福井のですね、原発が爆発したら、こんな生活はみんな壊れるわけです。こういうふうに集まることすらできなくて、ちりぢりバラバラになるというんですね。まあ、そういうこともですね、本当の人間、学者であっても政治家であっても、本当の真実っていうのは持つのは非常に難しくて、実は持っていないということなんですね。ですから、そういう意味でもですね、真実の源は人間ではなくて神様にあると。ということ。だからそんな神様がいないと思ったら、この世界には真実はないんだということになってしまうわけです。ですね。必ず壊れてしまうわけです。で、神様の真実はこれは変わらない。これは我々もよく賛美してきたですね。どんなものでも目に見えるものは変わっていくわけです。この2000年が、私たちここにおる人も、もう必ずあと50年、60年、あるいは90年もしたらみんなほとんどいなくなってしまう。でも神様の真実は、次の世代へと超えてですね、全く変わらないわけです。今読んだこの聖書の言葉も2000年前、に書かれた言葉ですね。2000年間ありとあらゆる科学技術や政治の体制やいろんなものが変わったのに、2000年間全くこれは変わらないわけです。今のニュースや新聞も次々と毎日毎日変わっていって、政府でも言うことは本当に次々変わっていくわけです。それでも聖書の言葉だけは変わらないわけです。そこにこの真実がある。だから真実の本当の源は神様にあるということも言えるわけですね。だからこそ希望のもとにもなるわけです。本当に真実なお方が言ってくれてる、約束してくださるんだから、だからここに希望が生まれるということにもあるんですね。それからもう一つ、これ誰でもわかる、いわゆるこの愛ということですが、愛というと、その人間からもらうもの、あるいは自分が誰かを愛する愛だと、それだけだと思ってしまうと思いますね。親子にしても、男女間にしても、あるいは異性同性でも、愛するって言ったら人間と人間しか思い出せないというのが日本人だと思います。だけど人間の愛っていうものはどんなに儚いか、壊れやすいかっていうことは、これは誰でも感じるはずですね。この人の愛は変わらないなんて言ってる場合、すぐに変わってしまう。有名人なんかはですね、 あなたの愛はもうこの人永遠の愛を結びますとか言って、もうすぐに翌年旅行したりするということが起こりますね。まあ、そういうふうに、まあ、この相手の錯覚を起こさせるんですね。もう本当にそういうふうに人間というのは弱いものですから、錯覚を間違って思ってしまう。本当だと思うわけです。そういうことで、人間の愛っていうのは家族にしてもそうです。夫婦であれ、親子であれ、兄弟であっても、その愛は非常に壊れやすい。これも誰でも知ってる通りですね。だからその愛が一番だと思ったら、そんなもの本当に壊れやすい。あまり役に立たないということもなるわけです。役に立たないとは語弊がありますけれども、最終的には壊れるものですね。その愛する信じる人、死んだらもうそれで なくなるわけですから。そういう意味で、いつまででも役に立つようでないわけです。ここでもですね、どんなことがあっても壊れない愛があると。愛の源は神様だって。ですね。こんなことは私も全く知らなかったわけです。ですから、大学の4年の6月、5月の終わりになるまで、そんなことは全然思った見たこともなかった。愛やいうものの本なんか読みたくもない。分かりきってる。愛っていうのは大事にすることやと。自分が愛されることやと。そんなことは子供でも分かるっていうことですね。もう愛だなんていうのは全く読む気もしなかったですね。そのぐらい神様の愛なんていうことは全然思ったことも見たことなかったんです。それで、まあ私は突然そういうことを知らされたわけです。で、そこに本当の愛があるということはよく分かったんですね。それで私も生涯の方針まで回路に至ったわけなんですけども、そのぐらい神様の愛の力大きいと。愛の源は神様だと。そして私たちがどんな状態になってもですね、悲しみの時でも苦しみの時でも神様の愛ゆえにですね、神様に、神様会うだけで不思議とですね、その愛を受けられるというわけです。人間だってそんなことないですね。誰かを見つめたってそんな愛を受けられることはそんな嫌われるかもしれないですよ。神様だけはですね、本当に心から見つめたら神様は何か不思議とですね、受け取ってくださるというわけです。さっき あの人形劇も皆さんも心に残るものがあったと思いますが、まあ、誰でも好きな人を抱きしめる。これは当たり前ですね。これは動物でも当たり前のことです。けど、この蛇を抱きしめると、これの対応もできないですね。触ることも絶対ダメっていう人もいます。見ることもできないという人もいます。それと同じ。人間もそうです。人間も非常に悪い人、嫌な人は見るのも嫌だと。ということになるんですね。そういうふうに、だから本当に蛇でも抱きしめる。蛇のような人をも抱きしめるなんて、とってもこれはできないことです。これ誰にとってもそういう類の、これは蛇でもない。まあミミズみたいな人もおるかもしれない。ちょっとあんまりそば寄りたくないとかですね。まあそういう、人も、だからそれを抱きしめるいうことはとっても難しいわけです。そういうことをできるようにするっていうのはこれ人間の本当難しいわけです。どんな愛の深いを持っても、今言った蛇のような人なんか、抱きしめたくないやつおるもんなんですよね。それを可能にするのがやっぱり神様の愛をもらったもらえるほど少しなりとも近づけるということです。それは確かなことですね。で、このそういうことをですね、一番してくれたのがこれがキリスト様だったわけです。キリストは本当に憎んでですね、自分を憎んで理由もなく無知で打ったり重い十字架を背負わせて釘で打ちつけて殺すまでしたと。そんな人をもですね、いわば抱きしめたって言うんです。ですか。さっきのお話、ヨーロッパの人が作ったものはみんな背景にキリスト教があるわけです。キリスト様がですね、そういうふうに非常に悪いものや蛇みたいなものでも、それをもですね、抱きしめてくださったということがあるから、ああいう物語も作られてきたわけです。だからそういう愛を受けなかったら、もう嫌いなものは嫌い、好きなものは好きって、好きなものはまた嫌いになったりしますね。そういうことで、愛の神様がおるから、私たちの心が壊れた時でも、普通のいいでも、希望がなくなった時でも、新たに希望を与えてくれるということなんですね。愛ゆえに。そういうふうに、あらゆる良いものの元は、源っていうことを考える。そしたら神様だっていうことが分かってくるわけです。ですね。この世界の普通の物理的な生活で、あらゆる源は太陽にあるんです。ですね。太陽の今言った光へなくて引力がなかったら瞬間的にパッと地球を離れてですね、そしてもうみんな一瞬で死んでしまうわけです。引力がなかった ですね。まあ、そんなふうなことも含めてです。はい、それで私たちがこの世界にあっていろんな希望が次々と壊されていくんだけど、壊れていかない神様を見つめる。そしてさっきやった話のようにですね、ハグマさんが誰でもですね、蛇でも抱きしめてあげようと、そういう気持ちに本当になったのはイエス様だけなんですよ。だからイエス・キリスト様の心、それを聖なる霊っていうんですね、聖霊様、それをいただいたら少しでもその雫でも私たちの心にできるということですね。で、嫌いだった人もあんまり嫌いでなくなると、ああいうことが必ず起こってくるということですね。で、そのためにはまず神様はイエス様を信じて見上げて、そしてイエス様に目に見えない見てでしっかりと抱きしめてもらわないとですね、これができないわけなんですね。で、そのことはいつでも誰でもができる。死にかかった人でもその神様を見つめることはできるわけです、ね、見つめることで最後の希望は死の彼方のことです、ですね、さっきの歌った聖歌にもありましたですね、死に対しても勝利をした、勝利をしてくれたと。だから私たちは死んで終わりではないということですね。そこから本当の永遠の新しい生活が始まるのだと、そういうことでですね、それが最終の希望です。そしてこのすぐに壊れてしまう肉体、年寄ったらだんだん壊れてくるわけです。目も呼吸器官も手足も必ずだんだん壊れてくる。若い人はそれはわからないわけですよね。だんだん壊れてくる。だから壊れた行く先にですね、イエス様や神様のようなもう永遠の目に見えない体を与えられて蘇るんだということです。それと同じようにですね、この天地宇宙と言うても実はこの小さな小さな頭が考えていることなんです。だから聖書ではそれは新しい天と地というふうにですね言っておるわけです。ですね、この肉体が全く違った霊的な体なのに、このいわば宇宙というのも本当はそういう霊的なもの、それが分かるようなそういう霊的なものに作り変えられるというようなことが聖書では暗示されているということですね。だからこういったことこそがですね、これから先ここにおられる方々もどんなことが起こるか分からない私でもですね、その時にでも最後の希望は人間ではなくて、この神様にある。希望の源であると。で、この 2番に書いてある、この3つのものが誰でもが与えられるわけです。お金もいらない。過去にどんな罪を犯してもいい。犯してもその人でも構わない。神様をそういう信じるということ。この信じるは真実という意味もあるんですね。神様の真実さを信じる。そこから生まれる希望。そして神様の愛こそはいつまでも残るということですね。このことをですね、私たちも日常生活でどんなことがあっても壊れないんだということ。聖書の本は希望ということで見せてる、ね。最後にこの聖書の最初に書いてある言葉。もうそこも希望とつながってるということで終わりたいと思いますが、聖書の一番初めに書いてあるものは何かというと、闇と混沌だったというんですね。それも今の状態も象徴して表しているわけです。この世界はいつになっても闇と混沌なんですね。でもそこにですね、どんなに闇と混沌があっても神様は光を照らすときには光があるんだと。その光はイエス様が言ったように命の光なんですね。あそこにも書いてある。命の光を得るなら住んでた。そこにある額に書いてある。それなんです。これは究極の希望でもあるわけです。死ということも闇、わからない。そこにも神様に光を与え、命の光を得て蘇らせていただける。どんな絶望的な悪いことをした人でもですね、神様がその見てを持って光を与えたら、その闇の真っ黒な汚れた心にも、それが変えられるということですね。人間に対しても、この世界に対しても、どんなことがあっても絶望から解放されるのは、こうした希望の源である神様を受け入れて信じるということなんです。はい、それではここまでに終わります。以上です。では、お祈りをします。神様、今日はあなたの御導きにより、またお支えによりまして、このように集まることができましたことを感謝をいたします。私たちの生活の一つ一つ、 台箱に来る途中でもし事故にあっても来られないことであります。食事もその通り、衣食住も場所も全部全てをその背後で神様が支えてくださっていることを信じて感謝をいたします。今日はイースターということで、死の力に打ち勝つ神様の力を共に分かち合いたいとここに集まりました。どうか神様、私たちは本当にいろいろな問題を持ち、罪を犯し、病を持ち、あるいは死の苦しみに苛まれている方々も病院ではおりますが、どうか神様、その一人一人に神様のその復活の力、永遠の命の力をお与えくださいますように、そしてまた私たちから2000年間流れてきたように、周囲にもその力が流れ出ていくことができますように、これら全ての感謝と願いをイエス様の御名によってお捧げをいたします。アーメン。
それでは皆さん一緒に賛美 したいと思います。
勝利を望み、2枚目にプログラムの2枚目にあります。勝利を望みを賛美します。471番、起立できる方は起立してください。
それでは、最後に少しの間黙想して終わりたいと思います。黙想をお願いします。はい、黙想終わります。これで第2部の御言葉に聞くの時間を終わります。
ありがとうございました。